皆様こんにちは、シネマクティフのペップでございます。私の不定期コーナーペップの縁グッドフェローズ、今回も配信をさせていただきますけれども、前回ゲストとしてお越しいただきましたトテト夫婦と幽霊の渡辺孝明監督会、今回は配信させていただく予定だったんですが、収録のスケジュールの都合でですね、後日改めて配信をさせていただくこととなりました。で、今回はですね、犬ころたちの歌という映画で監督を務められた前田民監督と私との別府の縁グッドフェローズを配信させていただきます。今回の収録に至った経緯といたしましては、このポッドキャストを古くから聞いてくださっている方であればご存知の方も多くいらっしゃるかと思います。二人の帰り道というポッドキャストのさとし近藤さとしさんが、この犬ころたちの歌という映画で助監督を務められたということで、私の方にもご連絡をいただきました。で、関西での上映があるので、ついては監督とお話でもどうですかというようなご提案をいただきまして、あ、それではということで今回収録をさせていただいたというのが経緯でございます。私もですね、まだ犬ころたちの歌、本編劇場で拝見しておりませんので、劇場で拝見してから改めて作品については収録をさせていただきたいと思うんですが、今回は前田民監督がこれまで歩んでこられた道のりであったりとか、犬ころたちの歌が完成した現在どのような心境でいらっしゃるのかとかいうような話をいろいろお伺いしております。ですので、今回の収録まずですね、配信の分聞いていただいて、で、できましたらご近所で見られる方はですね、犬ころたちの歌鑑賞していただいて、で、前田民監督と私との作品についての回の配信をですね、またお待ちいただけたら大変ありがたいなというふうに思っております。それではまずはですね、今回の前田民監督と私とのペップの縁グッドフェローズ、最後までお楽しみいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。犬ころたちで、監督を務められた前田民監督です。どうも、こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。前田民です。
お願いいたします。この犬ころたちの歌を撮るに至るまでのお話を今日お伺いして、はい、で、僕はまだ関西での公開がまだなんで、作品を見れてない状況なんですね。なので、作品を拝見してから作品についてのお話は、再度、リモートか何かの形で、お話を伺えたらなと思っておりますので、今日はそこに至るまでのお話をいろいろとお聞かせいただけたらなと思っております。
はい、よろしくお願いします。はい、
まず、はい、ご出身は関西？
そうなんですよ。大阪出身で、はいはい、24歳までは大阪にいたのかな。
はい。
はい、
で、その後、
はい、東京に大学卒業するまで、大学が大阪市立大学っていうところやったんで、
はいはいはい、
ここ出て24歳、大学院まで行っちゃったんで、
24
歳の時に就職したんですけど、転勤で東京出て。
あ、なるほど。就職先の転勤が東京だと。はい、まあ、全然縁もゆかりもない東京にいきなり行かれて、はいはい、どうでした、東京の生活は。
良かったんですよ。はい、その私、喋るの遅いんで。
いや、そんなことないと思うんですけど。
なんかこう、なんだろうな、別に大阪が嫌いっていうわけではないんですけど、
はいはい、
こうただ大阪にいることが当たり前だと思っていた。
うんうん、まあね、
はい、転勤になって無理やり外に出てみたら、
はい、
案外こう伸び伸びしちゃって、
はいはい、ああ、東京が水にあったと。
そう、
ああ、そうなんですね。
で、ちっちゃい時から女優やりたかったんで、
お
ー、で、親元離れたらなんかこうそういう方向に行っちゃって、
はい、
東京の方がやっぱりチャンスというか、
まあね、
機会はね、
多いですよね、うんうんうん、
エキストラぐらいから入って行ってみたいなところでやってて、
はいはい、
でだんだんこう役もらえるようになっていた時に、その広島オールロケの映画出て、
はい、
で1週間広島にいた時にさらに水が合うというか、
はい、ああそうなんですね、東京よりもより広島の方が良かった、
はい、合うなっていうのがあって、はいはい、で広島に移住しちゃったっていう感じです。
おなるほど、はい、今ギュッとあの話詰めていただいたんですけど、はい、今のお話の間の中でも結構突っ込みたい話がいっぱいあってまず女優になりたかったっていうお話なんですけど、はい、それはいつ頃かな、
はい、3年生あの小学校3年生の頃ミュージカルアニー見て私もやりたいっていうところから
アニー役をやりたいと、
はい、
はいはいはい、やりたいという気持ちがあって、はい、具体的な何かっていうのはされたんですか、
はい、その時はなんか親が嫌がってたし、
ああそんなの、
はい、
はあはあ、
芸能活動とかちょっとやめときなさいみたいな、
ああそうなんですね、
そういう感じやったんで、うん、でまあまあ、全然言うこと聞いて普通に一生懸命勉強して博物館学芸員になろうと思ってたんですけど、
えその女優の夢は全く
もう一旦置いたんですよ。
あ一応自分の中ではあったんです
あったけど一旦置いて、うんうんうん、でまあ目の前のやれることやろうと思って、あ
なるほどなるほど、
でこう、まあ、勉強頑張ってたんで、
はいはい、
博物館学芸員になりたいなと思ってたけどめっちゃ狭きもんなんで、なんか日本で1年間に1人か2人ぐらいしか
そんな狭い
なれないような、
それはあれですか、あの、はい、就職先が少ないから、はいはい、慣れる人も少ないっていう感じ
し、なんか1回なったら辞めないんですよね。
あですよね、うんうんうんうん、
だからこう空きがまず出ないし、
ああそうか、資格をもし仮に取ったとしても、はい、勤め先がないと。
そうです、
あ
資格までは取ったんですけど、
はい、
でそこから先がないなみたいな、
ああそっかそっか、はい、なるほど。でその時もまだ女優の夢は持ってはった、
いや夢というかそんなこう心の奥底にあるような感覚ですかね。
昔やりたかったものとしてこう残ってはいたけど、はいはい、まあ現実問題そんなにその目の前にあるものでもなかった、
はいはい、
ああなるほどね。就職をされて東京に行かれたと、
はい、
なんかその女優の気持ちがムクムクと
湧い
て
きた
ん
ですか、はい、
そうですね、はい、それなぜ
なんかこう一人の時間が多くなったのもあって、その会社から帰って、
はい、
DVD 借りてきたツタヤとか、あの時まだツタヤのレンタル結構流行ってたんで、
そうですね、
うん、借りてきたやつを見るっていうのが結構習慣化してて、で DVD って特典映像でメイキングとか
ありますね、
あったりするじゃないですか。で山下信弘監督のリンダリンダリンダのメイキング見た時に、
はい、うんうん、
ものすごいその撮影現場っていうところに行きたいっていう気持ちがすごく芽生え、
作る側に入りたいと、
はいはい、でなんかこういろいろインターネットで探したりとかして、うんうんうんうん、そしたらまあね山ほどエキストラ募集とか東京ってすごいもう日々撮影ある
んで、そうですよね、うん、実際にじゃあエキストラ応募から始められたってことですか。
そうです、あの東監督の酔いが覚めたら家に帰ろうっていう映画の時に初めてエキストラ行って、
はいはい、うん、その時はもう普通のエキストラと言いますか、
普通に
何役とか
とかじゃなくてエキストラで、
ただ単に
そこら辺にいるような人み
たいな、はい、ああなるほどね、はい、なんかなんかエキストラやってる人は僕の、
はい、
友達とかにもそういうの登録してやられてる方いらっしゃるんですけど、はいはい、そこから役者ってなかなか結びつくようで結びつかないじゃないですか、はいはい、役者の方にじゃあシフトしたのはどういうきっかけが、
はい、なんかその自分でオーディションというか劇団のオーディションみたいなのは探したりとか、は
い、あ劇団にも行こうというような、
ね、どうしようかなってちょっと迷いながら手探りでなんかいろいろやろうとしてて、
はいはい、
でなんかそのちょっとアンダーグラウンドな感じ の、
うん、
あの劇団のワークショップに入りかけてたんですけど、
はいはいはい、
入江優監督 の、
お
あの劇場版新生かまって
ちゃ
う、ね、ロールは鳴りやまないを見た時に、
はい
はい、なんかこうもっと好きなことにまっすぐになった方がいいんやって思って
映画を見てね、はいはいはい、
で私は映画が好きやったわけやから、
はい、
もともとそんなもともとアニーとかもあったけど、
うん、
その映画が好きやったわけやから、
まあ、リンダリンダリンダのね、
はい、
その中に入りたいっていうことですもんね。
で映画の方面にちょっとシフトしよう、もうそっちに でいいんじゃないかって思って、でインディーズの映画の上映会とか結構その当時映画太郎っていうのとか、うん、ミュージックラボっていうのとか、
はい、
東京で結構かかってた時に足しげく通ってたら、はい、その時ちょうど見てくれが、あの一回り年離れてるんですけど二階堂ふみちゃんに似てた。
うん、でも雰囲気ありますよね。今は、まあ、マスクされてるんで、あの実際のね、はい、他は分かりませんけど、でもメイクアウトはもう完全にそういう、ね、感じですもんね。
で、間違われ、そう髪型もかぶってたんで、間違われて、
はい、
で、私はその頃まだ役とかもついてないから、うん、そのインディーペンデントの映画かけてる時のロビーって関係者だらけやなので、はい、一切思ってないわけです、
はいはい、
で普通にお客さんとして漂ってるだけなのに、
うんうん、
やっぱりみんなが二階堂ふみが俺らの映画見に来てるみたい
な、あなるほど、いい具合の勘違いが、はい、
っていうのが発生して、
はい、
でも何遍も通ってるうちにちょっと待ってって言って、
うん、
あの子違うでってなった時に、その、
はい、
映画太郎だったかなんだか忘れたけど、そういう上映イベントの最終日やって、たまたま、
はい、
で、なんかこう声かけられて、
お
なんかめっちゃ来てくれてますよねみたいな、
はいはいはい、
で、なんやったら飲みに行きませんかみたいな、で、あ、じゃあちょっと行ってみたいですって言って行って、
はい、
た時に目の前に座ってたのが平波渡る監督で、
はいはいはいはい、
右っちょに座ってたのが前住力也だ
ったりして、はいはいはい、えらいそうそうたるメンバーの飲み会にいきなりさんだと、
はい、まあ、今泉さんがちょうどその時こっぴどい猫の公開を控えてるぐらいの、
あそれぐらいの時期ですか、
はいはいはい、でだからほんまに新進気鋭やった頃というか、その商業にこれから乗り出していくか田舎みたいなところやったんですよね、
うん、
でそれで私もその飲み会の場で、ほんまは女優やりたいけどみたいな話をしてたら、今ワークショップっていうの結構流行ってるよみたいな、
はいはい、
でその頃あのシネマインパクトっていうのがあって、うん、あの山下信弘監督のコースっていうのがあるって教えてもらって、
はい、
私は山下監督の映画を見て撮影現場に行きたいと思ったから、 それはちょっと行きますみたいな、
運命的なもん感じますよね。
そう、行きますって言って、はいはい、で今泉さんもこっぴどい猫のあれ控えてて、
はい、
そのスピンオフを撮ろうと思ってると、
ほう、
でそのスピンオフのオーディションを、まあ、兼ねたようなワークショップやるよって言ってたから、行きますって言って、
ほうほう
ほう、で私のデビュー作があのシネマインパクト作品 の、
うん、
あの山下信弘監督の、
うん、
ありふれたライブテーマにフォーカスっていう分と、
はい、
今泉さんのターポリンっていう、
はい、
こっぴどい猫のスピンオフの作品がほぼ同時期、
ほう
で、私のデビュー作みたいな感じ
になって、じゃあそのワークショップに行かれるまでは、
はい、
女優になりたいという気持ちはあったけれども、
はい、
演技の勉強とかは別にされてたわけでもなかった、は
い、そうですね、そのちょっと激しめのアンダーグラウンドの劇団の、うん、なんか稽古には多少通ってたんですけど、
はいはいはい、
それぐらいですか
ね。なるほどね。じゃあ実際にそういう状況で、
はい、
ワークショップ参加されてどうでした、はい、そのカルチャーギャップというか、うん、
あ
なんかこんな世界なんやみたいなの、はい、なんか衝撃受けたとか、なんかそんなありました、
うん、はい、いやでもなんかそんなに衝撃とかは受けなくて、
ほ
うなんか楽しいなってい
う、ほうほう、
やっぱこっちの方が好きやな、なんかそのアンダーグラウンドのなんかめっちゃ怖かったんですよ、
うん、
なんか歌舞伎町でいきなりなんかエチュードさせられたりとか、
街中で
なんかめっちゃ怖くて、なんか来るっていうテーマで、
うん、
一人芝居で今からやってみろ、はいみたいな、ガオーみたいな、なんか、ちょっとなんか面白いのか何なのかよく分かれへんくなってくるというか、まあでも
基礎力、振り切ってるのは振り切ってますけどね、
そう、なんか基礎力みたいなのはそこでちょっと学んだかなみたいな感じはあるんだけ ど、うん、
なるほど、
でもなんかこうちょっとやりたいこととはちょっと違うかもっていうのがあったから、でそれで実際に映画の現場に入れてもらって、
はい、
でスクリーンでその映像を見るのがまあ魔法みたいというか、
うん、
ちょっとよくわかんないけど芝居してみた、
はい、
それってどう映ってるかとか、
分かります
よね、監督の頭の中が一体どうなって、
うんうんうん、
何が正解かなんてわかんないけど、うん、OK って言われたら正解なんだっていう、
うん、
なんかそんな中でやってたん で、
はい、
でそれで実際スクリーン見て、あこういうことを思い描いてはったんや監督はっていう感動とか、
うんうんうん、 なるほどね、
うん、
実際にそのシーンを演じてた時の自分の感覚と映画になった時のそれを見た時の感覚ってどうでやっぱ違うのですか、
うん、なんか映画だなって言った覚えがあります。
それは自分が想像してたよりもいいものになってたっていう感じです。
そうですね、っていうかなかなか想像はできなかったというか、まだだって
どうなるのかもわからない状況でっていう、で実際見てみたら映画になってるっていうような感覚、
は
い、
そうです。
なるほどね。先ほどのその日本の作品に、
はい、
まあ、どうほぼ同時期に出られて、
はいはい、
それからまだしばらくそういう作品に出られることになる、はい、
そうですね、結構そこからご縁がどんどんできてきて、
うん、
順番があんまり定かじゃないけど、まあ、はい、インディーズインディペンデントで活躍されてる監督の作品に呼んでいただけることがちらほら出てくるようになって、
お、はいはい
はい、それで平波渉監督がムージックラボっていう映画と音楽のコラボイベントで、
はいはい、
広島のガール椿っていうバンドと、
うん、
あのコラボするって言って、トム・ソーヤとハックルベリー・フィンは死んだっていうのを撮るぞっていう時にキャスティングしてもらって、
はい、
で広島に1週間滞在して、それがあのきっかけで広島に、
ね、っていうことあの広島に移住するまでの間っていうのは、
はい、
お仕事もしながら俳優活動もされて、
はい、
成功して、
はい、和菓子屋で働いてました。あの芋ようかんの土佐屋という、
おお、そうなんですか、
はい、
へえ、
はい、最初は IT 企業に勤めてたんですけど辞めて、
あ、そうなんですか、
はい、
ああ IT の仕事で東京に行った、
はいはい、
で
ちょっと合わなくて
辞めた
仕事が、
はい、でその後その和菓子屋さんに入られた、
はいはい、最初派遣でなんか繋いでたんですけど、
はい、
販売員みたいなの、うん、融通聞くんで、そのスケジュールとかの融通が、
もう辞める時はその女優の方もこうスタートしてた、は
い、そうですね、
あ、はい、そうなんですね、
はい、
なるほど。じゃあどっちかというと仕事も合わへんけど、
はい、
こう自分の夢の方がこうなんとかこう動いてきたっていうのもあって、
はい、
お仕事辞めたみたいなところもあったんですか
ね。そうですね。
なるほど。
はい、
で行って、映画を1週間で撮られて、
はい、
で一回戻られるんですかね、
東京に。割とその場でスパッともうここに住んだるわみたいな話じゃなくて、
はい、
まあ、いいなって思って、
うん、
で一旦別に普通に東京の生活に
戻
って、はい、その2年後ぐらいに引っ越しているので。
そうなんですね、
はい、
じゃあその1週間の経験がこうずっと自分の中でこういないなっていうのがあったってい
う、はい、そうですね、
なるほど。でその時はずっと俳優業を目指されてやってらしたわけですよね、
はいはいはい、
でそうなると広島に行くことが、まあ、プラスにはならないですよね、俳優業をやるにあたり、
そうですね、
ね、はいはい、でも広島に行きたいってなったのはどうしてですか、はい、
まあ、なんかもうある種限界を感じるような部分もあって、それで食っていくみたいなことって難しいだろうなっていうのは、
うん、
その活動していく中で感じていたし、
うん、そうなんですね、
はい、でなんか事務所に所属したこともあったんですけど、
うんうんうん、
そんなにこうそんなにうまい具合にオーディション通ったりもしないし、
うん、
でそこで滞り出したらなんかこうなかなか生活も、
ね、まあね、あれでしょうね、
していかな
くて、うん、
なるんで、
うんうん、
まあ、ちょっとその女優の仕事もちょっと滞ってるしなって、うん、もういいかな、一旦諦めて自分の好きなところ、
うん、
場所、
うんうんうん、
に自分の身を置くっていう方がこれからの長い人生自分にいいかもしれないと思って、
はい、なるほどな、
広島に、
あ、
はい、
じゃあ広島に行ったのは別にその俳優業を続けたり云々とかではなくて、はい、むしろその逆で、
はい、
一回まあ見切りつけるような形で自分のまあ好きな、
はい、
心惹かれる場所で住んでみようというような感じで移られた、
はい、
うん、移られて、
はい、
まあでも今実際、まあ、この場でお会いしてて、まあ、映画監督としてお会いをさせていただいてるわけじゃないですか、
はい、
じゃあやっぱりそういう世界に、はい、戻ってこられてるんですよね。で、まあ、そこまでに至るまでにいろいろあったと思うんですが、
はい、
広島に行かれてからじゃあどういう動きか。
そうですね、その一旦辞めようと思ったんですけど、
はい、
その移住を手伝ってくれた県庁の職員さん、
え、県庁の職員さんが移住を手伝ってくれた、
はい
はい、
何も その I ターン、いわゆる I ターン、別に頼れる人がいるわけでもないところに移住するって結構大事なんで、
ですよね、
結構大変なんで、なんかその移住相談窓口っていうのが東京にあるんですよ。やっぱりその地方は人欲してるんで、
そうですよね、うん、
それが固まってるところがあって、その広島のブース行ったらその県庁の職員さんがいらっしゃるんですよ。でそこでなんかこういろいろこう相談、どのエリアがいいとか、どういう風なライフスタイル望んでるかみたいな話をする中で、はい、まあ、女優やってたけど、まあ、それはまあいいかなと思っててとかって言ってたら、
うんうん、
なんかもったいなくないですかみたいな言ってくれて、
うん、
でなんか続けられるっていう方向でもちょっと考えてみたらどうかって言ってくれて、
うん、
でなんかその一番最初に就職決まった会社がなんかまあその応援してくれるというか、まあ、なんかその女優やりながらできるようにしてあげたいねみたいな感じで言ってくれたっていうのもあって、でもその代わりなんかむっちゃ動画撮らされたんですよ、その会社。
動画
なんかその女優やってたんやったら動画作れるやろみたいな
ちょっと違うような気がしますけど
なんか SNS の動画毎週更新、
はい、
自作自演で私最初で撮りゃいいんやろと思ってなんかやってたんですよ、
はい、
とにかく動画ならいいんだと思ってやってたんですけど、なんか出てないやんみたいな言われて、
人がお前が出てへんやないか
と。そうで、なんか、でなんかまあでもこれ社長命令やからみたいになって毎週毎週そういうことやってて、
お
で結構ストレスやったんですけど、
大変ですよね毎週は。
まあ、そういうことやってるうちに、なんか周りが協力してくれるようになってきたりとか、この動画シリーズの最後、
はい、
一番最後に誰にも真似できひんようなもん作ったったらええんちゃって、うん、まあ、もちろん広島弁でですけど、
はい、あれ、はい、
でなんかで分かった、でそれにもう一人この人も出てほしいなってなって、その人に話をしたら、
うん、
その会社の動画だったら嫌だって
言って、ああなるほど、
でも映画として作品にするよって言うんだったら出るって
言う。
でそう言われると、私も本当は映画やりたいんですよ。
そうです
ね、そんな別に SNS の動画やりたいわけじゃ
ないから、ね、
じゃあ作品にするから出てもらえますかみたいな感じが一番最初の作品だったんですけど。
おお、なるほど、そういう流れや、
はい、
でもっていう希望みたいなのはあったんですか？
ないです
ね。ないですよね。たまたまその1週間の、
はい、
1週間に1回の動画アップを命ぜられ、
はいはい、
こう、しぶしぶ撮ってた状況で、
はいは
い、映画を撮りたいっていうふうに気持ちが変わったっていうことですか？
そうですね。その映画、結局だから、映画をやりたい。
うん、
撮影現場にいたいっていう思いが強かったんで、だからなんかその作品に映画を作るんだったらやるって言ってもらった時に、
うん、
ここは気持ちが一緒かもしれない
と思って。ああ、なるほどね、
うん、
はい、
やったことないしどうやってやればいいのかも全然わかんないけど、うん、じゃあやるって言ってやったのが一番最初の、まあ、劇場公開には至らなかった作品なんですけど、
はい、
うん、
監督として映画を撮られてみてどうでしたか？
はい、
その現場はもちろん俳優として、ね、
はい、
参加はされてたと思いますが、はい、いざ撮るで、まあ、正直その撮り方とかも、
はい、
まあ、見よう見まねというか、
うん、
そういう感じですよね。別に専門的にどっか習われたわけでもないし、
はい、
っていうことなんで、
はい、
どうでしたやってみて。
いやー、そうですね、もちろん発狂しそうなやって、分かんないことも山ほどあるし、分かんない分かんないで言うのもいっぱいあるし、あとなんかこうやっぱり結局作品って自分のことが丸裸にされてるような気分になるんですよね。なんか自分が散々妄想して考え続けたものっていうのを映像化していくから、
そうね、
結構そのまあ恥ずかしいじゃないけど、
うん、
恥ずかしい気持ちと、
うんうんうん、
でほんまに大変というか、
うん、
時間っていうものがどんどんなくなっていく、こう、
うん、
いろんな準備やることが、
はい、
こう尽きることはない大変で、もうこう ゃしんどなったりするんですけど、
うんうん、
でもなんか結局幸せやなっていう、なんかそのだって自分が妄想したものを映像にしたいっていうことに対して、
はい、
たくさんの大人たちが動いてくれるわけですよ、
はい、
そういうそのスタッフさんらとかキャストさんらの愛っていうのもほんまに幸せやし、
うんうんうん、
でやっぱり時として自分の妄想なんか超えてってくれるんですよ。
あ、
なんかその役者さんを通した時点とか で、
はい、
でスタッフさんの撮り方とかで、
はい、
なんか全然超えてってくれる瞬間とかっていうのってやっぱりほんまになんか幸せ、
うん、
がそのしんどいっていうのと幸せっていう、うん、もう量がすごいって思い
ました。ああ、なるほどね。仕上がった作品、
はい、
まあ、実際にご覧になられてどうでした、
はい、
最初に
一番処女作ですか、
はい、
はそうですね、なんか不器用さはめっちゃある、
うん、
もちろんなんか歯がゆさ、
うんうんうんうん、
ここ下手くそやなその演出とか
が、
なんかそのもっとこういう風に撮ったらいいのにとか、
うんうん、
で技術面とかも結構バタバタで結構ずさんなこと今から思えば散々やってるんですよ、うん、でだからなんか結構しんどいけど、
うん、
でもその自分がどうしてもやりたいって思ったシーン、
はい、
ここはって思ったシーンに関してはなんかすごくいいと思うねんけどみたいな、
おう、
そこに関しては、
うんうん
う
ん、
っていうような感じの、まあ、まあいわゆる処女作ならではというか、うん、の感じですかね。
なるほどね、はい、うん、近々関西で公開になる犬子のたちの歌に至るまでの間に作品としては、
はい、
その処女作から数えて何本目になるんですか。
あ、3本目です。
3本目、はい、で長編としては
2本目です。
2本目、
はい、
はい、最初に撮った作品から、まあ、もうキャリアが、ね、はい、監督としてのキャリアも進んでらっしゃいますけど、
はいはい、
今回のこの犬子たちの歌に関してのご自身の評価というか、
はい、
作品になったものをご覧になられてどういう気持ちですか今
は。もうどやって感じですか。
どや、お、自信作、
はい、なんかこうほんまにできることの限りを尽くしたし、
ほうほうほうほう、
で幸運の神様もとっても味方してくれた部分があって、
ほう、
でこう私一人やったら成し得なかったところを、
うん、
こう本当にキャストの人らも、
うん、
急にめちゃめちゃベテランみたいな芝居はできないですけど、
うんうんうん、
そのもうできる限りのいいものっていうのを出してもらったし、う
ん、はい、
で編集に私がずっと憧れてた村松正弘監督が入ってくださってたんで、
はい、
その憧れの人と一緒に仕事できてる時点でも
う、うん、
自分の人生的には結構すごいことなんですけど、
うん、恐ろしいですよね。
で村松さんのおかげで結構そのなんていうのかな、自分の力だけやったら、
はい、
ガッタガタのいびつな宝石の原石を散りばめた、
うん、
みたいなものになってたはず
なん
ですけど、村松さんっていうそういう、こうキャリア、
はい、
監督としてのキャリアもあって、
はい、
私の尊敬してる方っていうのに入っていただくことで、
はい、
もうその原石を、
うん、
その素材を持ってきたんやったらって言ってものすごい磨き上げてくれたっていうその幸運もあって、
なるほど、
ほんまにだからでやりたいことはとにかくやりきったっていう自負はあるから、
うん、はいはい、
なんかほんまになんかそのいろんな人にもちろん見ていただきたいんですけど、
うん、
例えばアーティストさんとかでなんかアーティストさんにも本当見てもらいたいなって思いますね。なんかこう、うん、やりたいことやりきったぞ私はどや、
うん、
みたいな気持ちっていうのはやっぱりどっかにあって、
はい、
あれがこうだからできないとか、
うん、
こうこうこうやからちょっと今はみたいな、
はい、
私もあんまりそういう言い訳はしたくないなって思ってるんですけど、
うん、
なんかやったったぞみたいな、
うん、
なんか私でもこんなにやったんやから、 ね、もっと先輩らとかも、はい、もっとできる、できるし、なんかそういう、そういう、ああだからできないとかじゃなくて、こんなに、ね、私の、まあ、ほぼポケットマネーで作ってるので、
はいはい、
その文化庁のあれとか申請したけど、
はい、
まあ、それ以外のところはほぼ私のポケットマネーでやったりしてるんで、お金がないからできないとか、
は
い、なんかそういうことじゃないところで、なんか、もっとみんなも頑張ってほしいなみたいな気持ちもあります
ね。なるほどね。じゃあまあこれからその映画監督なりその俳優なりを目指すような人たちにも、まあ自分でこうね、こういろんな言い訳でまあね、その誰しもその作りたいし作れるけども、そういうのをまあとりあえず置いといてやってみてどうやと、こうとりあえず前田民としてはこういうものができたと、
はい、
あなたもこういうものできるんやったら見せてよというような心境、
みたいな感じですかね。
なるほどね。
なんか、まあ、だから今ちょっと喧嘩売り気味な表現をしたんですけど、
はいはい、
もうちょっと柔らかく言ったら、
うん、
なんか私でもこんなことができたんだよ、
はい、
なのでなんかこの映画を見て、
うん、
なんか自分にも何かできるはずって思ってくれたら嬉しいなみたいな、そういう意味ではその若い世代の子たちとかも見てもらえたら嬉しいし、
うんうんうん、
あとまあね、あとあれですね、ミュージシャンが主演やから、あのミュージシャンの人らにも結構響くところはあるんじゃないかなと思ってて。
なるほどね、
はい、
まあ、いわゆる芸事を目指している人たちにとっては響くものがあるということですね、
はい、
なるほどね。まあそんな作品をですね、はい、まあ、私もまだ見てませんのでこれからその関西でね上映があるんで、
はいはい、
そのどこかのタイミングで映画を拝見して、
はい、
でそれからその映画本編についてまた、はい、お時間をねちょっと作っていただくような形になると思いますが、
はい、
そこでいろいろちょっとお話を聞かせていただけたらなと思っておりますので、はい、引き続き、はい、よろしくお願いいたします。ということで、
はい、
ペップのエングッドフェローズ、今回は前田民監督にお越しいただきました。はい、犬頃たちの歌の、はい、関西での上映情報だけちょっとここでお願いしていいですか。
はい、7月の29日から8月の4日までの1週間は京都出町座です。
はい、
でそこから1日空いて、8月の6日から8月の12日が神戸元町映画館。
うん、はい、
で8月の13日から8月の19日が、大阪重曹シアターセブンです。
はい、はい、ということで京阪神で、
はい、
最終巻、
はい、
はい、これは監督も舞台挨拶とか、
はい、来ます。はい、キャストも読んだりしてるんで。
なるほど、
はい、
はい、じゃあまあそういうことで、
はい、
はい、ぜひ関西、まあこのね仏さんの神戸から発信しておりますけども、
はい、
まあ、関西の方でもちろん映画好きな方はもちろんですけど、まあ、監督が先ほどおっしゃられたように、
はい、
こう何かにね、
はい、
こう打ち込みたいと思ってらっしゃることとか、こう目標を持ってらっしゃる方にも響く作品になっているということなので、ぜひ劇場に足を運んでいただけたらなと思っております。私も拝見させていただきます。
ありがとうございます。
はい、ということで、
はい、
ペップのエングッドフェローズ、今回は前田民監督、犬頃たちの歌の監督、前田民監督をお迎えしました。前田監督ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。